朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。
毎週木曜日は北海道応援あやさっぽです、はい、北海道で頑張る人にスポットライトを当てて全力応援しています、はい、オープニングでもお伝えした通り、うん、今週はピザなんですが、去年の秋頃ですかね、私あのドライブ中に江別市内を走ってたんですよ。そしたらこう原っぱのような広場のような敷地にポツンとこうイベントハウス、こうプレハブのような建物を見つけて、でそこからなんか煙がもくもくもくって上がってて、看板見たらピザ国、ピザに国と書いてピザ国って書いてたんですよ。
いやー気になりますね、
何これと思って。でもその時走ってましたので、後日、はい、ピザ国って調べてみたところ、2020年にオープンしたアメリカ人が作る本格アメリカンピザ屋ということが判明したんですよ。気になったんですよね、で巻き窯とかピザ生地などももちろん手作りということで、今週はピザ国店主のスノーダニエルさん、
店主なんですね、
はいはい、スノーダニエルさんにお話を伺いました、はい、こちらです。ダニエルさん、おはようございます。
おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではですね、いろいろ気になること盛りだくさんなんですが、まずダニエルさんの経歴から伺っていきたいんですけれども、
はい、
ダニエルさんご両親はアメリカ人で、
出身は江別です。
あ、江別
生まれは新札幌です。
で現在ピザ国店主ということなんですが、ずっと日本で暮らしてるんですか？
はい、日本で暮らします、はい、
で大学からはアメリカに行かれたと。
はい、18歳から25歳まではアメリカにいました。
その間何をされてたんですか？
まずは音大に出て、で大学卒業したら、そこからパイロットの仕事に就きました。
あ、音大からパイロット。
はい。
パイロットで飛行機のパイロットですよね？
飛行機のパイロットです。
なぜピザ屋さんに？
ずっと、まあ、飛行機飛んでた頃から、起業がしたくて、企業というか自分のお店とか事業やってみたくて、でピザ屋今やってます。
そうなんですね。なんでピザやろうと思ったんですか？
まあアメリカンスタイルの巻き窯を使った、もうちょっとクオリティの高いピザ屋って周りにないなって気づいて、ピザの中のアメリカンスタイルピザだと売れるなと思って、でピザにアメリカンスタイルのピザにします。
アメリカンピザの特徴ってどんな特徴があるんですか？
イタリアンスタイルは薄いので、アメリカンスタイルはもうちょっと、分厚くて、チーズとか具ももっと、乗ってます。
あ、生地が分厚くて、で具もいっぱい乗ってるっていうのがアメリカンピザの特徴なんですね。
はい、そうですね。
で2020年にダニエルさんが営むピザ国が、オープンしたわけですが、これお店の形態を屋外にイベントハウスを建ててやろうって思ったのはなんでだったんですか？
プレハブじゃなくてもよかったんですけど、たまたま知り合いが、いらないプレハブを持ってて、もともと焼肉屋のプレハブだったんですけど、でそれを無料でもらったので、この建物を使おうと思って、でその建物を、解体してフレームまで落として、でまた作り直したピザ屋に。
巻き窯も自分で作ったんですよね？
はい、そうです。同じサイズの窯をちゃんとしたイタリアの会社から導入すると多分200-300万ぐらいします。
ダニエルさん、じゃあ自分で作って大体いくらぐらいで出来上がったんですか？
7万もかけなかった気がする
すごいコストカット、
はい、
でピザ国のメニューもまた豊富で、サイズが4種類あるんですね。直径20センチのスモールサイズから25センチ、31センチ、そしてすごく大きな45センチ。でソースはトマトソースと、アルフレッドソースという白っぽいこうグラタンのような感じのソースと2種類があって、
はい、
それを選んであとはトッピングを自由にカスタマイズするっていうスタイル。
はい、トッピングは19種類ありますので、
地元で採れたトウキビ美味しいってインスタに載せてましたよね？
あ、載せてました。シノツの、タキさんの、スイートコーン使ってました。
あ、新シノツのタキさんのコーン。
今年も、はい、時期が入るとまた使います。
あ、そうなんですね。時期になったらじゃあ地元のお野菜も使って、ピザのトッピングとして楽しめるわけですね、
はいはい、
これ大きいサイズの45センチのピザって広げるのとか生地の成形するの大変じゃないですか。
あ、すごく大変です、はい、
飲食のご経験というのはこれまでなかったんですよね。
経営の経験はなかった、はい、
ピザ作りの勉強ってどうやってしたんですか。
YouTube で習いました。
YouTube でピザを作ってる人の YouTube を見ながら自分で実際にこねて勉強を重ねたってことですか。
はい、その通りです。釜、最初の釜はだいたい数ヶ月間かけて、当時は仕事してたので作りました、うん、で釜ができた時にやっと焼けるなって時に、うん、焼いてみた時から今の品を焼けるぐらいの期間がだいたい1年間ぐらいです。
そうですか。私この前実際にピザ国のピザいただきましたが、生地がすっごく美味しかったですよ。
ありがとうございます。
もっちりしていて、でも釜で焼いてるからちょっとこうカリッと感もあって、すごく美味しい生地だなって思いました。
ありがとうございます。そう、私と私の弟たちで、うん、まあ、僕は週1回ぐらいの程度で焼いてたんですけど、
はい、
みんなで食べて食べ比べて、塩分が足りないなとか、オリーブオイルもうちょっと入れた方がいいなとか、うん、いろんな粉の種類とか試してます。
そうですか。でダニエルさんすごくアイデアマンで、吹雪の時には吹雪割っていうのがあったり、過去には英語で注文したら割引とか、いろいろ面白いキャンペーンを時々やってらっしゃるんですよね。
はい、やってます。売り上げが下がったら無理やり出てくるアイデアです。なんとかして人をお店に集めないとなと思ったところから生まれたアイデア、
うん、あ、そうなんですか。
あと、あ、でもその英語注文はもともと僕はアメリカのピザ屋の、マーケティングの勉強とかをちょっとしてるんですよ。
そうなんですか。
なので、はい、確かテキサス州にあるピザ屋が、メキシコと近いところにあって、で周りにメキシコ人も、まあ、スペイン語を話す方がたくさんいるので、確かそのお店は電話でスペイン語で注文したら半額になるっていうやつをやってたんです。そこから、あ、英語注文楽しいかもなと思ってやってみました。
ダニエルさん本当に魅力あふれる方だなと思うんですが、最後となりますが、今後の夢、こういうこともっとやってみたいなってなりましたら教えてください。
まあ、ピザ国を、もっと大きくするっていうのは少しの夢なんですけど、まあ、同時に他の飲食店もやってみたいので、うん、アメリカンスタイルのハンバーグとか、フィリチーズステーキとか、屋さんとかをいろいろやってみたい。お祝いのピザじゃなくて、うん、もっと安くて日常的な、そうですね、手軽なお店をやってみたい。
そうですか。私ハンバーグ大好きだから、アメリカンスタイルのハンバーグの店すごい期待してます。
ありがとうございます。
ね、また、うん、お店の方にもまたお邪魔しますので、美味しいピザまた焼いてくださいね。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、ということで今週はピザ国店主スノーダニエルさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうですか。
もうなんか頭なんかパンクしてます。いろいろ疑問も出てきて不思議で、なんかすごいですね。英語で注文すれば割引になるイベント、
なるっていうキャンペーンも時折やってる。
いやー、面白い。
あと吹雪の時は吹雪割とか、
いや面白い
あるんですけれども、
でもすごいですね。
そう、だってまずアメリカの音大でクラシックギターやってたんですって。でその後パイロットで、しかもこのパイロットも人に教えられるくらいのレベルらしいんですよ。
うわ。
でご家族もいらっしゃって、はい、奥様がエルサルバドルの方。
これがわからない。また
で日本人かなと思ったんだけど、エルサルバドルの方で、はいはい、でお子さんも2人いらっしゃるんですよ、
はい、
で私ちょうどこのピザ国友達家族と一緒に行ったんですが、5歳と3歳の子供連れてったんですよね。そしたらやっぱ子供の対応すごくうまくって、パパなのかなと思ってたらやっぱりパパ で子供もやっぱり食べるんですよピザ。
あ、美味しいからね。
子供もすっごくピザ生地まで美味しいって言って、その子たちもねペロッと食べてくれたんですよね。
面白いですね。
また食べたいって言ってましたね。
そうですか。
でスモールサイズがちょっと直径20センチだから一人でも食べられるくらいのサイズなので、はい、そこでなんかいろいろ食べてみたい具材ソースの組み合わせを試して気に入ったら L サイズで頼むリピーターの方が多いというふうに言ってました。で住所なんですけれども江別市三原市台 16-11 にあります、はい、ちょうど走ってる今ちょっと雪山で見にくいんですけど上りが立ってますので、はい、ピザって書いてますから、はい、ぜひ見つけてください。インスタグラムでピザ国ピザに国と書いてピザ国で検索するとアカウントが出てきてそこで営業時間とか、はい、キャンペーンこういうキャンペーンやりますよっていう詳しいこと載ってますので、うんはい、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、まあもうまさにバイタリティっていうかね。
そうですね。
すごいですね。
うん、今後の展開
も今でも世の中パイロットさんが不足でね飛行機大変だって言ってるんですけど才能のある方はね、いろんなことで発揮されるんですね。
ピザだけじゃなくてこれからもどんどんいろんなことやりたいって言ってたので、
いやちょっと動きが目が離せないですねこれね。
ですね。またなんか新しいことがあったらぜひ朝耳に出ていただきたいと思います、はいはい、ということで今週のあやさぽはピザ国のスノーダニエルさんご紹介しました。この様子ラジオクラウドそしてポッドキャストでも配信しています。
はい、そして明日お送りします朝耳リサーチですが、はい、テーマは朝耳リスナーナンバーワン鍋決定戦、
はい、
これでいきたいと思っております、うん、今日は大寒ですが、はい、鍋が本当に1年で一番美味しい季節というふうに言ってもいいかもしれないですね、うん、STB ラジオのツイッターで今アンケート実施中です。朝耳リスナーナンバーワン鍋決定戦、エントリーナンバー1番は寄せ鍋エントリーナンバー2番は水炊き、エントリーナンバー3番はキムチ鍋、エントリーナンバー4番はその他、すき焼きとかもつ鍋とかちゃんこ鍋とか豆乳鍋とかミルフィーユ鍋とかおでん鍋とか最近カレー鍋なんてのも出てきております。あ、カレー鍋好き。
トマト鍋も好き。
トマト鍋も美味しいです。 いろんな鍋が出てきておりますが、あと全道各地鍋奉行さんもいらっしゃるかと思います。
そうで
しょ
うね。
そうと、冬将軍と並んで鍋奉行って両方強そうですけどね。そうそうそう、
はい、こだわりがきっとあると思います、
ぜひ冬将軍に打ち勝つためにも鍋奉行さん頑張っていただきたいんですが、一番好きな鍋料理それからこだわりなど具体的なメッセージもお待ちしています。メールアドレスは asamimi@stv.jp asamimi@stv.jp、ファックスは 011-202-7290 番でお待ちしています。